町の話題。今週は藤沢ワイン祭り2022について、藤沢ワイン祭り実行委員会実行委員長でいらっしゃいます大久保邦彦さんにお話をお伺いしていきます。大久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、藤沢でなぜワイン祭りが開かれるのかと思っている方いらっしゃるかもしれませんが、まずはこのワイン祭りが始まったきっかけや開催の目的についてからご紹介いただけますか。
はい、意外とですね、知られてないんですけども、藤沢市はワインの生産量が日本一ということでございまして、それを藤沢市内の皆さんももちろんですね、市外の皆さんにも PR をして、で、ワイン文化をですね、ちょっと藤沢に根付かせたいという目的で始め、2015年からですね、開催をしております。
去年は残念ながら中止ということで、今回が7回目を迎えるということなんですが、それでは当日の内容についても詳しくお伺いしていきたいと思います。まずはとっても気になりますグルメ屋台村、こちらはどんなものになるんでしょうか。
はい、商工会所の青年部というのがいろんな業種のメンバーで成り立っておりまして、飲食店をやっている人たちもたくさんいまして、そのですね、飲食店のメンバーを中心にですね、ワインに合うおつまみを一品セレクトしていただいて、テントで販売するというようなことをですね、企画をしております。
お店の数としてはどれくらい出店されるんですか。
はい、お店の数は全部で15店舗ほど、出店をする予定でございます。
ではたくさんのおつまみも揃うということなんですが、その他に無料の試飲ブースもあると伺いました。こちらはどんなブースになっているんでしょうか。
はい、この藤沢ワイン祭りはですね、商工会所の青年部とメルシャンさんのご協力で開催をしているんですけども、メルシャンさんがですね、毎年無料のワインの試飲ブースをですね、作っていただいておりまして、そちらでですね、手軽に、ワインを楽しめるというコンセプトで無料試飲をやっていただいています。
こちらもとても楽しみですけれども、その他にも今回の新しい企画としまして、ワインカクテルが飲めるブースもあると伺いました。これはどんな企画になるんですか。
はい、今まではですね、ワインとワインに合うおつまみということでやってきたんですけども、やっぱりこうスタート、ワインを飲み始めるスタートとして、入り口としてですね、ワインカクテルというものも一つあるんじゃないかなということで、例えば赤ワインとコーラでカリモーチョっていうワインカクテルだったり、白ワインとジンジャーエールオペレーターというワインカクテルしたりですね、いろいろあるんですけども、そういうワインカクテルだと比較的ですね、ワインが苦手だなっていう方にも非常に飲みやすいものになっておりますので、そういうのを皆さんに知っていただくという、それでそこからさらにワインを飲んでいただくっていうですね、そういうことでワインカクテルブースというのを今回初めて作りました。
私もワインカクテルは大好きですので、このブースね、とっても楽しみですが、女性の方や若い方にも楽しめるブースになっています。ワインの販売も行うということなんですけれども、こちらはどんな販売になるんでしょうか。
はい、商工会所青年部の、ブースでワインの販売を行うんですけども、商工会所青年部のメンバーにですね、ソムリエが、資格を持っている、人がいまして、そのですね、ソムリエの方と一緒に、メンバーと一緒にですね、セレクトしたいいワインを、美味しいワインをお安く提供するというコンセプトでですね、ワインブースを開催をする予定です。
美味しいワインをお手軽にということで、非常にわからない方にとっては助かりますね。
そうですね、セレクトショップのような形で厳選したワインを提供したいと思っております。
こちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。美味しいワインにはとってもいい音楽を聴きながらということで、ステージイベントもあると伺いました。こちらはどんな内容になっているんでしょうか。
はい、毎年ですね、ステージのイベントでジャズのステージをやっていたんですね。あとはメルシャンさんがいろんな企画をですね、やっていただいたりしているんですけども、今年はちょっとですね、新しい新企画をですね、盛り込みまして、まずはジャズだけではなくですね、いろんなジャンルに音楽をですね、広げて、いろんなジャンル音楽を聴きながらワインを楽しむということを、していこうと思っております。具体的には例えばカントリーミュージックですとか、ジャズはもちろんあるんですけども、カントリーミュージックですとか、あとは映画音楽とか、を、やって演奏する予定でございます。あとですね、もう一つ、これちょっと隣の市なんですけど、サザンオールスターズの名前をですね、考案した宮地純一さんという音楽評論家の方がいらっしゃいまして、その方の DJ のコーナーというのもあったりとか、あとはメルシャンさんのですね、ステージがありまして、メルシャンさんのステージではクイズをやっていただくという予定でございます。
今年は2年ぶりということで、新しい企画もね、あるということですので、ぜひ皆さん、いいお酒を飲みながら、いい音楽もお聴きいただければと思います。今回、フォトスポットもご用意されていると伺いました。こちらはどんなものになるんでしょうか。
はい。メルシャンさんがですね、大きなですね、ワイングラスというのを、お持ちでして、そこをですね、ちょっと飾り付けを行って、大きなワイングラスと一緒に写真が撮れるフォトスポットをご用意いたしました。あとは、この会場内をですね、ワイングラスの中に照明を入れて、飾り付けを行ってですね、ライトアップを、するというような予定でございます。
では今回のこのワイン祭り、駅前での開催となりますので、ぜひ写真の撮影だけでもお立ち寄りいただければと思います。それでは改めまして、こちらのイベントの詳細について教えていただけますか。
はい。日時がですね、11月の19日の土曜日、朝11時から夜の19時まで開催をしております。場所は、藤沢駅の北口のサンパールのデッキの上ですね、で開催しておりますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
一日を通して楽しめるんですね。
そうですね。はい。
それでは市民の皆さんにはこのイベント、どのようにお楽しみいただきたいですか？
はい。ワインはもちろんなんですけども、まあ、ワインと、あとおつまみ、美味しいおつまみですね。それに合うおつまみと、まあ、さっきワインのカクテルですとか、あとは、それに合う音楽という、この三つのですね、こうマリアージュをですね、楽しんでいただけたらと思います。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、実行委員長の大久保さんからメッセージをお願いいたします。
はい。今年はですね、2年ぶりの開催ということになりまして、青年部のですね、メンバー一同、力を入れてですね、頑張って準備をしております。皆さんのご視聴ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。
ぜひ皆さん、サンパール広場にお出かけいただければと思います。今週は、藤沢ワイン祭り2022について、藤沢ワイン祭り実行委員会実行委員長でいらっしゃいます大久保邦彦さんにお話をお伺いしました。大久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。